こんにちは。ニューヨークでライターをしております、サメカカナコです。今日もインターネットラジオ、サメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。はい、今回も引き続きスペシャルゲストをお呼びしております。前回に引き続き、ニューヨークで日本酒輸入会社を経営されている宗京由美子さんです。由美子さん、よろしくお願いします。はい、前回の放送では、はい、お仕事の、ね、ことをいろいろ聞いたんですけれども、はい、今回の放送ではプライベートについて伺っていきたいなと思ってます、はい。でね、由美子さんは、29歳の時に結婚されて、はい、で30歳で、出産され、今3歳とあと3ヶ月の娘さん、はい、2人のお子さんを子育てしながらお仕事されてると思うんですけど、はい、まあ、一体どういう一日のスケジュールで、はい、生活されてるのかなと思って聞かせていただいてもいいですか。
は
い、
朝は結構のんびりしていて、7時過ぎぐらいに子供が、まあ、長女が起きてきて、そこから朝がスタートするんですけれども、まあ、朝ごはんを食べて、で午前中は子供の友達とプレイデートしたりですとか、公園に行ったりですとか、まあ、子供と過ごす時間を大事にしていて、でもそれでもやっぱり仕事、世の中は仕事で動いてるので、そういった時にはメールが来たらすぐ返せるように携帯に全て情報を全部入れていて、公園で子供を遊ばせながらメール返信したりですとか、まあ、ながらなんですけれども、そういった形で午前中は過ごしていまして、で子供が、長女が1時から4時の午後のプログラムで、プリスクールに行ってるんですけれども、その間に私はミーティングを詰めるようにしてまして、でミーティングで出かけるときにはシッターさんに自宅に来てもらって、で事情を見てもらって、で私はミーティングに、まあ、子供長女を下ろした後に出かけて、でミーティングこなして4時に子供をピックアップして、で家に戻ってきて次女のシッターさんをリリースして夜ご飯の準備っていう感じで、一日バタバタなんですけれども。
そうですね、じゃあ午前中はね、お子さんと過ごして、午後は1時から4時、そういった、幼稚園に預けて、でその間にこうギュギュッと仕事をしてっていう感じですよね、そうですね。で帰ってきたらご飯作ったりとか、家事をしたりとか、
で子供が寝たら、まあ残った仕事、パソコンに向かってやらなきゃいけない仕事もやっぱりあるので、そういったものは全部夜に残しておいて、まとめてやるっていう感じですかね。
何時ぐらいに寝てらっしゃるんですか。
もう全然早くて恥ずかしいんですけれども、10時とか11時にはもう寝て、
すごく健康的ですね、そっかそっか、じゃあまあそういった形で、ね、お仕事 と、家事を両立されてということなんですけど、あと今ちょっとお話に出てきた幼稚園にね、一番目の長女の、を入れてるっていうことなんですけれども、どういった学校なんですか。
モンテソーリを主体にしたプリスクールなんですけれども、
それにモンテソーリっていうのは、
子どもの良さをいいところを伸ばしてあげるっていう、子どもの自発的なところを伸ばしてあげるっていうメソッドなんですけれども、それに、レッチナというイタリアのメソッドがありまして、そこを子どもがやりたいようにやらせるだけじゃなくて、それをもっと伸ばしてあげる、導いてあげるっていうのがそのメソッドで、そのコンビネーションが有名なプリスクールに受験して、今年から通ってるんですけれども、
今ね受験って言葉があったんですけど、聞くところによるとお子さんが受験するんじゃなくて、親御さんが受験するんですよね。
そうですね、やっぱり親、子供まあ1歳ぐらいの時にいろいろ願書とか出すんですけれども、まあ、子供を見てもあんまりわからないと思うので、やはり親がどういった教育方針を持っているのかっていうので、エッセイを提出したりですとか、まあ、面接もあったりとかしてっていう感じですかね。
そっか、エッセイでどういうこと書くんですか。
まあ、他の家族と違ってうちはこういうところですっていうところですかね、やっぱり長所ですとか、本当に、まあ、うちはお母さんが日本人で日本で育ってこういう教育を受けて、娘は、まあ、バイリンガルで、今後はこういうふうにして教育をしていきたいんですっていうのをやっぱりエッセイにまとめて、まあ、教育熱心な親がやっぱり子どもの友達の親と話をしててもやっぱり多いので、やっぱりそういうお子様たちがやっぱり多く集まってるのかなっていう感じです。
そっか、この幼稚園ってこう、授業とかね、もう毎回あると思うんですけど、どんなことをこうお子さんに教えられてるんですか。
毎日3時間だけなんですけれども、本当にいろんなプログラムがあって、 て、うん、あの心理カウンセラー兼あのミュージシャンって言いますか、音楽家の方がいらっしゃって、うん、まあ、その人がいろんなアフリカの音楽ですとか、いろんな伝統の音楽を紹介してくださったりですとか、うん、ある時にはチェスの時間があったりとか、うん、あとはアートの時間になると自分たちで紙を作ろうって言って、
紙から、
そう、パルプのところでリサイクルペーパーをミキサーにかけてパルプに作ってっていうところをやったりですとか、うん、本当にいろんなことを経験してくださる学校なので、
うん、
子供もあの親も子供が楽しんでるのを見てると、もう本当に安心してドロップオフして、うん、あの行けるので、本当に家でねシッターさんと一緒にいるっていうよりも、うん、やっぱり3歳になると社交性も出てきますし、いろんな友達と遊んでる姿を見ると、うん、まあ、あのプリスクール行かせてよかったなっていうのは毎回思いますね、
うん、このねプリスクールに行って、はい、お子さんこんな風に変わられたよとかって変化ってありますか？
やっぱり語彙力があのとっても上がりましたし、うん、その子どものネットワークっていうのは3歳ながらにいろいろあって、今日、うん、もう私の大親友はこの子だとか、あのこの子と一緒に遊びたいとか、やっぱり自我もあの芽生えてくる時だと思いますし、
うん、
あの社交性も本当に強くなったのかなっていうのは思いますね、
うん、そっかそっか。 あとね、こうよくニューヨークで聞くのは、ニューヨークの幼稚園とか保育園とかすごく高いって聞くんですけど、実際どうですか？
そうですね、やっぱりマンハッタンで地価が高い分、そのプリスクールも必然的に高くなりますし、うん、人件費も高いですし、
うん、
まあ、必然的に高くなるっていうのはあると思いますけれども、
うん、
まあ、4歳からじゃないと公立の学校っていうのはないので、
うん、
じゃあそれまでに何かしらの学校教育をしたいっていうふうになると私立の学校に行かせざるを得ないので、
うん、
まあ、ここ数年は目をつぶって仕方ないのかなと思って払ってますけれども、うん、高いですよ ね、
なんか年間200とか300とかかかるっていうのを聞いたことがあるので、はい、まあ、それをあの、ね、払っても、はい、まあ、限られた時間だし、はい、投資だと思って、
そうですね、
っていうことですかね。
やっぱりこの期間だからこそ子どもの、うん、まあ、スポンジのようなあの頭脳の時にいろいろ吸収できるところだと思いますし、
うん、
まあ、私が仕事をしている時にあのやっぱり心痛い部分もあるので、
うん、
ほったらかしじゃなくてやっぱりそういうところでいろんな経験をしてくれるっていうのはやっぱりありがたいですし、
うん、
助かってます。
はい、あとはね、こう家事とかもね、こう完璧に、完璧というか私から見たらね、あの恵美子さん完璧だなと思っていて、今日もね実はあの恵美子さんの素敵なご自宅で収録させていただいてるんですけども、お子さん2人いるとは思えないぐらいもう綺麗に片付いていらっしゃっていて、あとお料理もね、あのご自身でやられてたりとか、もうこう仕事と家庭を両立する上でこう意識してることとか工夫してることとかありますか？
やっぱりもともと母親業が好きっていうところもあるんですけれども、
うん、
あの掃除は本当に気になったところであのちょこちょこやりつつ、昔はクリーニングの方にお願いしてた時もあったんですけれども、子供もやっぱりいろいろ分かる年になってきたので、
うん、
親が掃除してる姿を見せたいなっていうのと、自分も子供も率先して掃除するっていうのをやっぱり身につけさせたいっていうのがあるので、
うん、
一緒に朝あの一緒に過ごしている時に掃除機を出してきて、
うん、
あの掃除したりですとか、食器を片付けるのを手伝わせたりですとか、そういった、うん、子どもとのアクティビティの中にお手伝いっていうのをあの入れたりとかして、
うん、
一緒にやるようにはしてますね。
そっかそっか、はい、あとお料理とかもね、はい、どんな風にこう時短料理みたいな工夫されてるんですか？
そうですね、シッターさんがあのいらっしゃった時に、うん、子供が寝てる時に例えばちょっとジャガイモの皮剥いといてねとか、
うん、
あのカレーライスだったら人参の皮剥いといてねっていう、まあ、それだけで私が帰ってきてあのやる手間っていうのはあの結構省けるので、
うん、
人にお願いできるところはお願いして、やっぱり子供2人いると外食っていうのもなかなか難しいので、
うん、
あの結構多めに作って冷凍したりですとか、
うん、
あのそういった工夫はしてますね。
なるほどね、なんかね、お仕事でも先ほど携帯でこう管理できるようにクラウドに上げて、で隙間時間にやってたりとか、
はい、
こういったお掃除だったりとか、はい、あとお料理とかもすごく効率を意識されていて、はい、そこがねこう両立の秘訣なんですかね。
そうですね、とにかく隙間時間っていうこととマルチタスクっていうのは常に心がけてやってますけれども、
うん、
貧乏症なので忙しくしてる方が身に合ってるっていうか、
うん、
あの充実してるなっていうのはありますね。
なるほど、
はい、
分かりました。 ではね、最後に、はい、今後挑戦していきたいこととか、はい、やってみたいこととかもしあれば聞いてもいいですか？はい、
そうですね、まあ、子供と子供の成長を楽しみつつ、
うん、
仕事もいろいろな新しいことを挑戦していきたいので、2019年は今はカリフォルニアとニューヨークとテキサスに下ろしているんですけれども、
うん、
他の州にもどんどん拡大していきたいなっていうのはありますし、
うん、
まあ、新規参入として他の方がやっていないようなビジネス、例えばインポーターとしてディストリビューターに下ろすだけじゃなくて、
うん、
まあ、時代に合ったいろんなサービスを拡大していけたらなっていうのは今考えていますね。
うん、じゃあますますこの日本酒の輸入ビジネスを拡大していって、
はいはい、
で今のとニューヨークだったりとか、はい、カリフォルニアとか限られたところだけじゃなくてもっと広げていくというようなイメージですね。
はい、
はい、じゃあね、ますますのご活躍応援しております。はい、はい、じゃあ今日は素晴らしいお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。楽しかったです。
私も楽しかったです。